笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、1月29日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
こんばんは、新藤です。
先週に引き続き、はい、水野さんをお迎えしてお送りしたいと思います。
はい、
ワインというとですね、私の少ない経験の中からニュージーランドワインがポッと頭に出てくるんですけれども、ニュージーランドワイン、水野さん、
はい
突然振っちゃってごめんなさい。ニュージーランドのワインってどうなんですかね。
今すごく美味しいです。評価も高いですし、特に白ワイン、ソービニオンブランっていう品種があるんですが、それに特化してものすごく高品質、世界基準の本当はるかにハイレベルなワインが出てますね。美味しいです。
日本ってもう今各国のワインが手に入るんですかね。
はい、もう本当にたくさん何でも揃いますね。
何でも揃えるんですかね。
はい、
なるほど。あとその聞きワインっていうのはあるのか、はいはいはい、その聞き酒とか日本酒もそうですし、
はい、まあ、テイスティングって言うんでしょうか、ソムリエのコンテストとかでもありますけど、決して銘柄を当てることが最終目標ではなくて、まあ、その産地の良さ、それをまあお客様に伝えるっていうことで、はい、テイスティングのまあ勉強は確かに私たちプロはしますね。
社員の方たちもされる。
そうですね、はい、今勉強のするキットで香りの40種類入ったキットみたいなのも売ってるんですね。
ワインの、
はい、そうですね、ですワインを、例える時の例えばバラの香り、スミレの香り、はい、土の香り、葉巻の香り、そういった香りの、セットがあるんですよね。
船越香織の時にそこはちょっと押さえた方がいいね。
はい、頑張りますはい、そんな裏話も交えつつ今日も水野さんをお迎えして、これから水野さん独立してからの水野さんの
たどたどしい、大丈夫、はいはいはい、ね、大丈夫ですか
これからどこに向かっていくかということをお話を伺えればと思います
はい、よろしくお願いいたします。
チャンネルはそのままでお願いしますね、ということで今週もよろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日も水野さんをお迎えしてお送りしたいと思います。国分寺市で4店舗のワインバーなどを経営されている有限会社カルバグラの代表取締役をされている水野さんです。よろしくお願いいたします。
水野さん、ワインの達人として、また今週も来ていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
は
い、
で今週は日比くんも合流して、は
い、お願いします。
日比くんも何度かこちらの店はね、
はい、そうですね、はい、
どう皆さんにこう、ね、ちょっとご紹介して、
雰囲気が本当にいいじゃないですか。もうもうお店の前のこう構えからして、なんか僕はすごく雰囲気があるなと思ってて、で中に入るとこう長いカウンターがあって、奥にこうちょっとこう隠れ家的な感じのなんかあの雰囲気がまた良かったりしてですねであと、まあ、僕お酒がね残念ながらそんな飲めないので、
いつもウィルキンソンが多いですね。
そうなんですよ。だからその水野さんがおすすめするワインの良さがちょっと語れないのが残念なんですけど、ただお料理は僕いろんなところ本当に食べるの好きで行くんですけど、はいはいね、本当にこうちょっとしたこう出てくるものは全部美味しくてですね、大好きなお店です。
あの あのやっぱ技術というかベースはフレンチっていうイメージですかね。
あの私の今の、まあ、今私が出てるバンブーニャの方では、はいはい、あのワインのおつまみっていうイメージが強いので、うん、まあ、フレンチのベースも多いんですが、うん、あまりとらわれないでいろいろやってます。今ご飯物とかもやってますし、夏なんかそうめんとか頼まれれば作ります。深夜とか食べたいですよね、うん、はい。
で、夜ばかりかなと思ったら最近はランチもやられてるじゃないですか。
はい、
うちもね、なんか言ったらワイン飲みたくなっちゃいますよね。
飲んでどうぞ。
いやいや、そうもね。
日本人ってワインあんまりお昼から飲まないですけど、海外行くと皆さんランチで一杯ぐらい飲んできますよね。
そうですね、必ずもうセットに定食についてますよね、フランスなんか行くとね。
まあ、ランチビールなんていうのもお店もね、日本はこうありますけど、ただ就業規則上それ問題が。社長が酒飲んできて何なんだとか結構ね厳しいじゃない、そういうのはね。でもそれでもね、あのランチをということで、ただ大激戦区でしょ今あの辺は。
あのすごく人気のある地域だそうですね、うん、まあ、あの不動産屋さんもすごく強気なこと言ってます。
あの聞いてますか、大丈夫ですか。ね、あの家賃からすると吉祥寺とも大差ないというね、よく言いますよね。
そうみたいですね、今あの都心の、まあ、少し地価が下がってるというか、もう都心の見てもそんなに大きく国分寺変わらないかもしれないですね、うん、
そんな、ね、国分寺、特に北口山大激戦区と今言われてますけれども、吉祥寺をちょっとコンパクトにした感じですかね。
はい、
で、ほら以前はやっぱ学生の街っていうのもあったんで、ボリュームの大きい料理ばっかりだったのが、だんだんとこうその真逆というか、ね、質のいいというか、
はい、
美味しさを売りにした店がだいぶ増えてきて、今もうこの界隈では吉祥寺に行こうか国分寺に行こうかっていうところになってきてますよね。
はい、うちはあの4店とも、まあ、学生さんたくさんいる街なんですけど、まあ、大人の方があの、うん、楽しめる、落ち着いて飲めるっていうのはあのかなり意識してます。
うんうんうん、お店は、まあ、一番最初に開業されたバンブーニャ、ここはワインバーですかね。
そうですね、はい、完全にもうワインとおつまみとっていうふうに、うんうん、
で、その次にオープンしたのがカルバー。
はい、
これはショットバーですね。
そうですね、これはあのもうバンブーニャの歩いて10秒、うんうん、
はい、
目と鼻の先です、うんうん、あのワインと
2次会3次会みたいな、
そうですそうですワインと食事の後で、うん、そちらでカクテルですとかウイスキー、のんびり締めてくれっていうことで、
で、またちょっと離れたところにパスタのお店がありますよね。
はい、
これはパスタ&ワインチャオ。
チャオ、はい、ね、
こちらはちょっと地下でランチが中心ですか。
あ、もちろん、ランチディナーやってるんですけど、うん、もうカジュアルイタリアンっていうんでしょうか、はいはい、あんまりこう堅苦しなくなく、あのチャオってあの、うん、イタリア語の、うんうん、こんにちはとかもう何でもいい挨拶なんですけど、うん、そういったこうフレンドリーな明るい感じでやってますね。
そして北口のど真ん中一番メイン、最近オープンしましたバンパッション、はい、ここはどんな感じ。
ここはまあ、4店舗の中では大箱でして、うんうん、まあ、あの3、40名様の宴会もできるということで、はい、12月もだいぶご予約でにぎわったんですが、うん、まあ、16時間半営業朝11時半から、朝の4時までやってます。いつでもどの時間帯でも飲めて食べれて楽しめる、まあ、これ本当のパリのブラッセリーを意識してやっておりますね。
本当メインのど真ん中の通りです、バス通りで、
はい、
ね、で16時間営業に2交代ですか。
そうですね、スタッフ的にはあの2交代です、うん、
でもまた30人40人ってちょうどね、あのお手頃な感じで、
はい、
なかなかね、あのこじんまりなのか超大型なのかってこの真ん中がないじゃないですか。
そうですね、北口だとちょうどその通りですよね、重宝されてます、うん、今ありがたいなと思います。
それでもやっぱり水野さんのこう出かけたお店各店は人気というかね、このゾーンニッチなゾーンじゃないですか、国分寺においては。
はい、
ニッチなゾーンなのになんでこんな人気だったのかなっていう、そこら辺も含めてね、今日は、お店そして水野さんの考えなんかをまた新たに掘り下げていきたいなと思いますけども、話は戻ります。平成13年の11月にこの1号店バンブーニャオープン、
はい、
その時に、まあ、独立をするきっかけみたいなのは どんなこ ことがきっかけだったんですかね。
はい、直近で勤めていた、青山のお店だったんですが、うんうんうん、ちょうど世の中不景気になってきたんでしょうかね、それで、軽い気持ちで、うんうん、店舗紹介 の不動産屋さんに入りまして、うんうん、いくつか物件を紹介されていく中で、中野、吉祥寺、三鷹とだんだん下ってくるんですけど、資金的な問題なんですけど、で国分寺 の今のお店を紹介されまして、ここだったらいいかなっていう気持ち、軽い気持ちと言っちゃ変なんですが、ワインさえあればどこでも大丈夫っていうのおごりもあったのかもしれません。
で今でこそ大変な人気になってますが、当時厳しかったんじゃないですか、オープン当初は。
ちょうど居抜き物件だったんですね、そうするとこれも飲食業界の習わしなんでしょうか、閉めるお店の、が染みついてますよね、イメージが、それをすぐ大した改装もしないでやるっていうのも、ちょっとこれは私も甘かったのかもしれませんね、
でね、今でこそあの界隈だいぶお店増えましたけど、
はい、
これは
そうですね、12時以降やってるのはあの寂しい通りですけどうちだけでした。今はもう 4,5 店やってるお店があって、ちょっとした飲み屋街になりました、
なりつつありますよね、
はい、
やっぱり一個いいお店ができるとその前後、ね、周辺でこう街になっていきますよね、
よくそれ飲食であるんですよね、街がお店を作るんじゃなくてお店が街を作っていく、
そうですね、
はい、
そういう意味ではその結果として地域貢献というかになっちゃったんですかね、これはね。
いやでもそれはすごく意識してます、国分寺の町には感謝してますし、何かやっぱ還元したいな、その飲食の文化であり、時間であり美味しさであり、それとも何か還元したいなっていうのはいつも強く思ってます ね、
バンブーニャの1号店があこれはいけるぞって思ったのはオープンしてどれぐらい経ってからですか。
今9年目になりましたけど、今もヒヤヒヤで営業はしております。
じゃあ僕は多少貢献してるわけですね。
毎日お願いします。
それでもやっぱりこうね、ちょうどいい分岐点というのが出なければ4つもできないですよ、普通は。
ちょっと
店舗でいいとこじゃないですか。
そうですね、はい。
で驚くのはね、ただ飲食店オープンしてやっていますじゃなくだけじゃなくて、やっぱ若い子がね、水野さんをこう口伝えじゃないけどこう集まってくるじゃないですか。で仕事を教えてくださいみたいな。
はい、すごくいいスタッフに今恵まれてますね。出入りの激しい業界ではあるんですが、うちに半年いて勉強になりましたで、次どこを働き行きます。でもそういった人間とも今もこう付き合いがあったり、本当嬉しい付き合いが広がるっていう形でしょうか。
ドイツの、ね、職人さんなんかの世界でやっぱりマイスターみたいな制度がある、今ちょっとだいぶ下火になったんですけども、その弟子を育てていくみたいな、
はい、
で僕も何度か、ね、お店お邪魔した時に若いスタッフの方と話をすると、いや水野さん その、ね、ワインでこうの部分を学びに来てますよというような話の子も聞きますんで、はい、ある意味そのちょっとその他の店とは色合い違うかなって気がするんですよね。大資本が入ってるわけじゃないじゃないですか。自己資本の中で、商売しながら若い子たちが教えて学びに来るということです。
はい、はい、
従業員の数は今何人でした。
今は正社員という形がうちはなるべく社員多めと思ってるんですけど、十何人というなりましたね、でも本当に回転は早いです、なんですけども悪い意味ではうちは全くないと思いますね、いい意味で勉強して、次に巣立っていく、でまた若い方がぜひっていう風に入ってきてくれる、結構嬉しいですね。なんで結構遠くから応募も来るんですけど、うちなるべくなら引っ越ししてもらってますね。
あ、なるほどね、
はい、補助金出して、はいはい、お店の近くに、その方がやっぱり街を感じれますから、
そうですね、
絶対いいと思ってます。
そこはすごい大事だと思いますね、出会ったのはたまたま遠くでも、
はい、
そこの街に近づいてくれるんです。なかなかでもね、今ほら厳しい世の中じゃないですか、
はい、
で、募集採用もなんか募集してもすごい数集まるっていうね。
そう、ありがたいことなんですけどね、私より年上の方も含めて、また随分遠くからも含めて、ワインやりたい、バーテンダーやりたいっていう方はすごく多いんでしょうかね。
あの1回の募集に 数十人とか数百人とかそのぐらいの
数百万人まではちょっといかないですけど、はい、そうですね、
50人とかね、
はい、
来ますよね。で、それでもねこう集まってきた人たち、まあ、魅力がなければそこにはただ単に募集としてじゃなくて魅力がなければ集まってこないと思いますし、
はい、
そういう意味ではね、単なる経営ではない、単に経営してるんじゃなくて何かやっぱりこう特殊なものがを感じられるんですね。で、一つはワインの魅力でしょうし、水野さんの魅力の部分ももちろんあるでしょうし、一個のポイントは僕サービスのスタイルなのかなって気がするんですね、
はい、
ワインっていう商品だけじゃなく、もともとほらサービスを勉強してたっていう部分があるじゃないですか、
はい、
この水野さんのこだわりのサービスって どこをこだわっていらっしゃるんですか。
分かりやすく言うとですね、まあ、例えばワインの好きな、まあ、ソムリエ、ワインだけ知ってればいいソムリエなのか、うんうん、バーテンダーの若い子もよく言うんですけど、うん、美味しいマティーニを作れればそれがいいバーテンダーなのか、うんうんうん、そういうのも全くうちでは認めないんですね、うんうん、いくら美味しいマティーニを作れても、うんうん、例えばお客様、まあ、今の時期なら、うん、コートをかける、コートをお渡しする、うんうんうん、お忘れ物をチェックする、うんうんうん、名前を覚えて何様、うん、こんにちはこんばんはって素直に言える、うんうん、まあ、そういった、まあ、人の人間力っていうんでしょうか、うんうんうん、まあ、そういった方を技術力よりうちは大事にしてます。
なるほど。じゃあコンシェルジェに近いんじゃないですか。
そうですね、そうですね、本当にそういうところですね、う
ん、今ねやっぱり景気が悪いとその社員教育のなかなか時間も割かなかったりすると、
はい、
その部分はだんだん欠落していきますよね、
はい、
だんだん、はい、そういう意味では生き残っていくための術としてそのサービス力とか人間力っていうのが大事にこれからなっていくんじゃないかなって気はしてるんですけど、
はい、本当にそうだと思います。美味しい店いい店っていうのはもうたくさんある、うんうん、もう成熟した業界ですよね、うんうん、飲食業っていうのは、そういった中で何か、まあ、特化っていうわけじゃないんですけど、本当にやっぱ大事なのっていうのは結局そういう人の付き合いができるかできないか、コミュニケーション能力かと思いますね、うんうんうん、
お客さんがお店というよりもそのスタッフ一人一人につくというそんなイメージですかね。
やっぱ人気のある、まあ、口がうまいスタッフもいるんですよね。なんかだらしなくても遅刻ギリギリで来たり、決まり事も守らないし、もこの野郎ってよく怒るんですけど、うん、お客様から人気ある。でもすごくそういうスタッフいますね。輝いてるやつっていうの
は。輝くって どうですか。その僕らお客さんの立場で行くじゃないですか、
はい、
で経営者の側の立場で見るときにそこにこうギャップとか ずれって感じるんじゃないかなと思うんですけど。
すごくありますよ。本当だらしなくて眠いボケーっとした顔まあステージとかお笑いのステージも歌手さんもみんなそうなんじゃないですかね。ハイスタートってなるともうシャキーンっていう輝くやつってのがいるんですね。
これは教えるとか教育する側からするとそこに運ぶのどうですか。教育するという簡単に言うと難しいですよね。
すごい難しいです。
質の部分がすごくあるんじゃないですか。
もありますし、うん、プロフェッショナル意識っていうのは、ね、これ私もよく言うんですけど、うんうんうん、それがあるとだいぶ違うんじゃないですかね、
うんうん、もちろんでも水野さんも現場、まあ、今も現場ねもちろん出られてますが、現場バリバリの頃って、はい、その意識水野さん自体もあったんじゃないですか。
ありました、ありました。
別の番組ですけど水野さんにとってのプロフェッショナルって一体何なんですかね
生活の、うん、まあ、全てをその、まあ、プロの仕事に役立てる、うん、まあ、例えば、まかないを食べる、休憩を取る、トイレに行く、うん、手を洗う、うん、全ては何のため、うん、いい仕事するため、うん、まあ、休みを取る、休みに遊び行く、飲み行く、これも全部いい仕事をするため、うん、まあ、そういうベクトルができてる人間ってのはやっぱプロ意識が持ってるだろうなって思いますね。
まあ、僕もねこういう仕事やってますんで、なかなか仕事が職場でとか仕事がうまくいかないんですっていうような、相談を受けるんですね、
はい、
でまさにねその部分なんですよ。休みってことだけを考えると、休むために仕事をやってる人って多いんですよ、
はい、
土日の休みとかその長期休暇の旅行が楽しみなんで、そのために仕事をして稼いだものをそこに、でもその休みによってリフレッシュをされるとか新しい学びがあって、それを、仕事につなげるために休んでるんだっていう意識は少ないと思うんですね。
決して悪いことじゃないんですよね。
ただやっぱり輝くためには 多分ね、遊び場で輝いてるのはで輝いていながら成功してるのは釣りバカ日誌の浜ちゃんぐらいだと思うんですよ、
はい、あの羨ましいですよね。
あのそう考えればでも今でこそそのね、あのワークシェアリングじゃなくてなんだ、ライフなんとかバランスとかね、言いますけど、仕事はやっぱり人生のね大きな割合、6割ぐらいかな。
そうですよね、
7割は仕事やってますよね、は
い、その時間がやっぱり楽しめた方が人生楽しいかなと思ってます、うんうんうん、
でそのことも含めてやっぱりちょっと一味違うぞと各4店舗になんかこう染み込んでいるんじゃないですか。
今の、休みの話すると私自身はあの仕事中毒なんでしょうかね、休み取らないんですよ
はいはい、
はい、364日は私お店出てます、うんうん、まあ、それがあのスタッフにも伝播するんでしょうかね、うんうん、みんな、こうなんていうか休みのために仕事するっていう雰囲気は、うんうん、うちのスタッフたちはないんですよね、うんうん、
広く言うとこう日本経済ね、そろそろプロフェッショナル不足になるところがちょっとあるんで、
はい、
プロフェッショナルの技術じゃなくてプロフェッショナルの意識がちょっと不足しているというか、
はい、
そこをなんかこうあれですよね、掘り起こしたいなって気がしますよね。
そうですね、もっとこう専門職っていうのがこう、うん、脚光を浴びるような世界になっていってほしいなって思いますね、
うんうん、4店舗でまあまあ厳しい時代で戦っていますけども、水野さんこの後どうしますか、どういう方向にこう向かっていきますか。
こう4年間で3店舗増やしたんで、お客様によく聞かれるんですよ、うん、次は何やるの、次は何やるのいやそんなこともうとんでもないですって僕はよく言うんですけど、また新年ですしね、なんかやりたくなっちゃうかもしれないですね決してでもあのお店を増やしていきたいっていうことはあまり考えてないです、うんうんうんうん、でもまあ増やすっていうのは悪いことではないですよね、雇用が増えて納税が増えて、うんうん、お客様が喜んでくださればとは思うんですが、
うんうんうん、でもともとほら独立した時にね、そのよし独立でやろうと、
はい、
いうことで燃えて掴みに行ったというよりは、その自分がその流れに乗ってきた結果この道しかというところでどんどん進化をしていったっていう話がありましたけど、はい、その時からすると今は変わりました。
変わりました、
うんうん、
今も借入れ金が多く月々の支払い大変なんですけどまあでも多分一生大変なんじゃないですかね、
うんうん、そうですね、
存続するっていうことにすごく意識がいくようになりましたね。まあ存続していければまあね、そんなに大儲けしなくても食べていける、お客さんも喜んで支持してくれる、スタッフもそこで安心して働ける、街も潤う、僕らも利益が残る、またスタッフに還元される、そしてお客様に還元される、でずっと続く、まあ、そういうサイクルは大事にしていますね、うん、
それでも、ね、目的地のないスタートはないってもよく言いますけど、最終的にどの辺を、まあ、もしくは形あるゴールではなく、その水野さん自身 その使命というかね、天命みたいなところはどこにあるのかなって、ちょっとこう、
はい、すっごい難しい問題ですね、うん、まあ、人生を語れぐらいなところなんですけど、
う
ん、
でも語ってますよね日々ね、職場の中で若い子たちに、
い
やこうあるべきだってことが日々言ってますよね、
まあ、語り親父にならないように気をつけてますが最終天命なんでしょうね、うん、まあ、今存続するっていうのは今の私の中ではキーワードはすごく大きいです、うん、ずっと続けていくってことは何かしらこう指示を受けて貢献してるっていうのは、うん、感じれますからね、うん、最後は何なんでしょう、まだ模索中っていうところにしてもらえませんでしょうか、うんうん、
なるほど。ただ存在してね、
はい、
お店が今日もバンムーニャが開いているという状態は、はい、ファンにとってはこれは嬉しいですよね。
あ、はい、
世の中のいろんなこう風を受けながら、じゃあ最後はバンブーで締めようかとか、バンブーで飯食ってとか、ワインを飲んでとか、お水野さんの顔を、ね、マスターの顔をっていう部分においては相当、精神的にもこのすごいこう、ね、はい、食事だけでなく、食事やお酒だけじゃなくて精神的にもお店の存在が僕は大きいんじゃないかな、地域のある意味別の意味でその地域の 経済の一つのいい役割、ビタミン剤みたいになってるんじゃないかなって気もしてるんですね。
ありがとうございます。そう言っただけですごく嬉しいんですね。あの受け身ではなくあの4店舗おのおのスタイルがあるんですけど、こう文化的に発信する場でありたいっていうのは感じてます。いつも何かしらあのお客様にアピール、求められることをやるんではなく、こちらからこう新しい提案、飲み方、そのワインの文化、フレンチの文化、イタリアンの文化っていうのを国分寺の中で常に発信していく立場ではありたいなと思ってます。
なるほど。はい、2週にわたって国分寺、のワインの達人であります水野、大輔さんをお招きしてのお話を聞かせてもらいました。水野さん本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
あのまたお店に行きますので、先週に引き続き今週も行くぞ。今週君のおごりね。
はい、はい、
ってことで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。はい、
でした。
何を。水野さんちょっとまだ残っていただいているので、僕ちょっと聞きたいことがあって、はい、いいですか。
はい、
本編の最後の方なんか使命とか天命とかすごい難しいお話をされているところなんですけど、はい、僕はもうお酒そんなに飲めないんですけど、それでもやっぱりワインをこう飲むシチュエーションってやっぱあるじゃないですか。
はい、
高級なお店なんか行ったりすると特にですよ。はい、そういう時になんかこう。かっこいい頼み方とか、なんか、まあ、かっこ悪くない頼み方でもいいんですけどとか、楽しみ方とか、なんかちょっと簡単なアドバイスがあれば。
シャトーなんとかとか、こう、はいはい、具体名を言わない方がいいと思いますね。
なるほどなるほど、知らないくせに言う、
はいね、はい、あれないのみたいな。
あ、なるほど。
あの専門店だと大体あるんですよね。
なるほどなるほど、
有名どころのワインっていう。
なるほどなるほど。
あの年代によってもワインってこうだいぶ値段が違うんで、あれないの？ありますよ、シャトーなんとかは何年でございます、6万円ですがありがとうございますって言われちゃうと困っちゃうと思うんで、あんまり具体的に言わない方がいいと思います。
なるほど。あれですか、やっぱソムリエの方にこう相談してで頼むのがいい、頼むのっていうか どう頼むのがあれですかね、こう具体的に。ワインリスト渡されると困るんですよ。
そうですよね、はい、うちもほとんど出さないんですけど、ほとんどもうなかったり入ってないワインばっかり書いてあるんで、
あ、そんなもの
形です、形。
なるほど、はい、じゃあやっぱりそのソムリエの方に
こう、まあ、今日の気分をもうこんな感じで重いの軽いので2軒目だからとかって言ってもらえると、俺こんなの好きみたいに言っても軽い気持ちで話してもらえると
助かり
ますよ
ね。なるほどですね。わかりました。じゃあもうかっこつけてその名前言わないようにします。
あと一つ最後に、
はいはい、
ご予算だけはこそって言った方が安心かもしれません。
なるほどなるほど、
はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。
ということで、お酒が飲めない日比君からの質問は本当にその生きるのかどうか分かりませんけども、
いやでも頼むシチュエーションありますよね、お酒。ワインは特に、なんか敷居高いじゃないですか、なんかワイン
をこう頼んであげるっていうね。
そうなんですよ、はい、
ね、嫁さんに
参考にな
りました。ということで今週もいい時間になってしまいました。今週も行きますよ、バンブニアに。じゃあこの後ですね、あの 11時半頃になると僕ら飲んでますんで、皆さん
集合してください、
合流してくださいっていう感じで。はい、ありがとうございました。また、何か、機会がある人はぜひお呼びしますので、よろしくお願いします。はい、では良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？